週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫井隆です。週刊日経トレンディ、今週は久しぶりにスタジオに戻ってきて最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、先週先々週の、ね、2回は2014年ヒット商品ベスト30と2015年ヒット予測ランキングについてお届けしましたよね。はい、今週はヒット商品とヒット予測それぞれについてもう少し掘り下げていきますね。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、前半は2014年を読み解くヒットのキーワードと題してお送りします。はい、2014年のヒット商品を、ね、読み解くにはいくつかのキーワードがあるんですね。でそのキーワードに沿って今年のヒット商品をいくつかご紹介していきましょうね。
も
う
このヒットのキーワードも実は毎年恒例の特集になってますよ ね、
そうですね。はい、
さあそれではまず2014年ヒットの一つ目のキーワードですが、自給自営です。
はい、
自営というのは自営業の自営なんですけれども、うん、自宅にいながらお金を稼いで食料すら自分で作ってしまうといったようなですね、自給自営にチャレンジできる商品サービスというのが相次いだということなんですが、
稼ぐ手段というとね、その代表は LINE のクリエイターズマーケットですね。自作の LINE スタンプを世界中に販売できる場所でね、売上の 50% が分配されます。
こちら開始3ヶ月の総発売額が12億円以上でして、うん、1000万円以上稼ぐ素人のスタンプ長者が続出しているということなんですね。
面白い現象ですよ
ね。僕も書いてみようかな。うん、その他 YouTube に動画を投稿して再生回数に応じて報酬を得る YouTuber、まあ、先日ご紹介しましたけれども、うん、はい、ヒカキンさんを筆頭に年間数千万円以上稼ぐようなスターも誕生しているそうです。
はい、そしてね、食料調達の手段というのは卓上野菜メーカーですね。
ああ、なるほど、
ありましたね。何度も紹介しましたね。
はい、
ユーイングのグリーンファームキューブは水と肥料を与えてボタンを押せば野菜が、まあ、育っていくわけですね。はい、LED 照明がついていて天候に悩むことはありません。
このグリーンファームキューブ、3月の発売から目標を大きく上回る2万台が売れました。うん、その他材料を入れてボタンを押すだけで本格的な生麺が作れてしまうというフィリップスのヌードルメーカー、こちらもヒットしましたよね。
はい、まあ、今はね、ネット通販で何でも届く時代ですよね。しかも自給自営ができるとなったら自宅で全てが完結する日っていうのも、まあ、来ないでしょうけど来るかもしれないですね。
ちょっと来てほしいです。
そうですか。
さあ続いてのキーワードは漏らしませんです。
はい、
今年ですね、市場が3倍に急拡大したある市場、うん、それは男性用の尿漏れケアなんですね。
うん、
男性の6人に1人が尿漏れに悩むと言われる中、多くの人はティッシュですとか、うん、女性用の尿ケア品だとかを代わりに使っていたんですね。
なるほど。でね、花王は厚手タイプしかなかった市場に薄型タイプのスマートガードというのを投入したんですね。
はい、
手に取りやすいパッケージで展開して一気に市場の認知度を高めました。
そして今度はですね、秘密を漏らさないものとしてヒットしたもの、
はい、
シャチハタのケスペタは、黒い糊で塗って捨てるだけという簡単さで個人情報を守れる商品です。
はい、
年間目標3万個に対してなんと発売1ヶ月半で2万個以上売って好調な出足を見せています。
はい、
シュレッダーのようにゴミが残ることがないという勘弁さが受けたようです。
うん、他にもね、話し声は聞こえるけれども周囲の騒音を漏らさず吸収してくれるキングジムのデジタル耳栓もヒットしましたね。
なるほど。
はい、この漏らさないための、ね、市場がヒットしたのは個人情報から、まあ、尿までね、ユーザーの声をすくい取った商品でした。
うん、さあ続いてのキーワードは無視できないです。
はい、
思わず目が行ってしまう不思議と気になる、そんな無視できない虫関連のヒット商品が相次いだと書いてあるんです。
どれだけかけてるんですかね。今年はね、そのデング熱からセアカゴケグモまでね、虫への警戒感っていうのが高まりましたよね。
はい、
本当にね、怖かったですもんね。
まあ、無視できないですね。
無視できないですね。で殺虫剤で売れたのは大日本女中菊のピン クの殺虫剤シリーズなんですね。売り場に不釣り合いな、ね、ピンクの外見に、ね、女性が思わず手を伸ばしたんですね。
まあ、緊張るがすごくファニーな感じになってますよね。
緊張るがピンク色ってことですね簡単に言うと、
はい
はい、
それから数年間絶食しながら生き続けるというダイオウグソクムシ、こちらも実は今年話題になりましたよ
ね、
謎の生態とキモかわいいフォルムを見たいということで、うん、水族館にお客さんが殺到して、うん、関連グッズが多数作られるというブームになりました、
ね、なんか面白いものがブームになりますよ ね、はい、でね、虫なのに健康という意外感で注目されたのはユーグレナ、いわゆるミドリムシですね。これは実際には虫ではなくて微生物ですね。
微生物ですね、
はい、で豊富な栄養素を持っていて、もう本当にここから先すごい注目されているものなんですね、はい、未来の素材としてユーグレナを使った食品というのが多数発売されました、
ね、ヨーグルトですとか飲むユーグレナとかそんなものもあるんですね。
一気にこのユーグレナ関連商品っていうのが増えたのも特徴なんですよね、今年の、ね、
不思議ですねブームっていうのは。さあ続いてのキーワードはゼロ系商法です、
はい、
健康意識が高まる昨今、何かをゼロにすれば売れるといったセオリーはますます強くなっているようです、
はい、ビール業界がね、今年のゼロに選んだのはプリン体と糖質ですね、
はい、
先駆けとなったのは札幌ビールの極ゼロですね、うん、プリン体 0.00 糖質ゼロを売りにね、7月から販売するとおよそ2ヶ月で5000万本のヒットになりました。
9月には大手3社が揃って追随して、キリンビールの淡麗プラチナダブルがなんと6週間で120万ケースを販売するといったようにですね、うん、発泡酒全体が脚光を浴びました、
はい、
でその他にもですね、おからとこんにゃくで作った麺、うん、これ気分食品の糖質 0g 麺というんですけれども、うん、こちらも糖質制限を意識する人の間で話題になって、今年の1月から大ヒットしたんだそうです、
はい、一方でね、 JR 四国がゼロにしたのは淀線の観光列車ですね、
はい、
まあ、ゼロにしたといってもですね、初代新幹線ゼロ系を模した鉄道ホビートレインをね3月から走らせたわけですね。
ゼロ系にしたってことですね。
そうそう、ゼロ系にしたということですね、四国初の新幹線ということを見にね、鉄道ファンが大勢訪れたんですね、まあ、てっちゃんですね。
これをゼロ系商法に入れていいんですか。
どうなんでしょう、まあ、そこはちょっと深く突っ込まない。
わかりました、
はい、
で最後のキーワードは増税プレミアムです、
はい、
今年は例年に増して通常版をアップグレードしたいわゆるプレミアム商品が多数発売されました、
はい、
まあ、消費増税を単なる値上げには見せたくないという企業と、うん、どうせ多く払うならいいものを買いたいと考える消費者の意識が重なった結果だというふうに本誌では分析しています。
そうですね、でプレミアム品でヒットしたのは機能の向上が見えやすい商品だったんですね、
はい、
例えばバファリンプレミアム、これはこれまでの早くよく効くというものに加えて胃に優しいだとか副作用が少ないといった点を訴求してるんですね、
うん、
でバファリンを服用する機会が多い30代の働く女性層から支持を得て計画比 1.5 倍のヒットになりました。
バファリンにプレミアムが出た時の衝撃ってすごかったですけど
ね
そこまで来たかみたいな感じで、うん、それから車向けの芳香剤ファブリーズプレミアムクリップは車のエアコンの送風口にセットして使う商品です、まあ、取り付けた際の見た目ですとか70日間という長持ち効果をアピールしました。こちら通常品の2倍近い価格がするんですが、他のメーカーを圧倒する売れ行きだったそうです、
はい、一方でね、飲料や食品のように美味しさアップという、ね、言葉では伝わりにくい分野もあるわけですね。そこでは誰もが知っている定番ブランドのプレミアム版に人気が集中したようなんですね、自分の中にある通常版の満足度というものを物差しとして、あれよりも美味しいならという期待感にね、お金を払ったというわけですね。
なるほど、
うん、
アサヒスーパードライドライプレミアムですとか、うん、一番搾りプレミアムっていったものがまさにそれになりますよね、
はい、
一番搾りプレミアムは6月からギフト限定で発売されまして、目標の 2.3 倍のおよそ50万セットを販売しています、
は い。特にね、プレミアムうまい棒だとかハイチュープレミアムのようにね、そのブランドとともに育った世代が大人買いしてヒットする例というのも目立ったんですよね。
このプレミアムうまい棒って価格倍になってるんですよね、
う
ん、なん
と。いや本当ね、こうやっぱりちょっと 高めで売ってるわけですよね。
価格が2倍になるってすごいですよ。
すごいですよ。
まあ20円ですけどね、
うん、いやそうですけどね、はい、だけどね、本当に今年の大きな特徴の一つというのが、ちょっと高くてもまあ価値があれば売れるといういわゆるプレミアムですね。
そうですね。
でそれでもう本当に6月のね上半期ぐらいから言ってたんですけど、もうみんながプレミアムになっちゃうから、逆にプレミアムで埋もれちゃうから、2倍3倍のね、ダブルプレミアム、トリプルプレミアムじゃないと売れませんよって、私いろんなところで言ってきたんですけどね。
難しいな、
はい。
さあ今年のヒット商品を読み解くキーワード、本誌12月号でも詳しくご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。前半は2014年を読み解くヒットのキーワードと題してお送りしました。
週刊日経トレンディ、後半は2015年業界別ブレイク有望株と題してお送りします、はい。驚きの、ね、提案で消費を変える商品やサービス、その注目株を業界別にピックアップしました。本誌ではね、10の業界を紹介してるんですけども、その中からいくつかこちらでもねご紹介したいと思います、
はい。それではまずデジタルの分野を見てみましょう。スマホやタブレットの市場が成熟してきまして、メーカー各社は iPhone や iPad の対抗策を練るというよりも、どちらかというと別の需要に活路を見出す方向に進むと本誌では指摘していますけど。
そうですね。例えば iOS でもね、Android でもない第三の OS を採用した Firefox スマホですね、
はいはい。
これは今では珍しくなったね、フルキーボードの搭載だとかでね、よりコアなユーザーに訴求するというふうに考えられるんですね。タブレットでは紙に近い書き味の手書き機能を備えた製品っていうのが増えそうです。
はい。それから来年後半に発売予定の Windows 10ですけれども、こちらはスタートボタンが復活しますね、
はい。
タッチ操作を重視した画面デザインも大幅に変更して、デスクトップですとか、エクスプローラーを中心とした操作スタイルに全面的に回帰するようです、
はい。他にもね、家電量販店の経験者をね積極採用しているツタヤの新業態、ツタヤ家電も注目されてるんですね。来年の春、双子玉がライズに開業予定で、ツタヤ書店と同じようにね、輸入家電やデザイナーズ家電を核とした提案型の販売をするんではないかというふうに見られてますね。
さあ続いての業界は白物家電です、
はい。
こちらはしばらく続いていたスペック競争が一段落して、うん、使いやすさですとかデザイン性の競争というふうにですね、こう軸を移す動きがはっきりしてきたようですね。
そうなんですね。まずね、シニア層を狙った家電というのが増えてくるんですね、
はい。
パナソニックは J コンセプトシリーズでね、50代から60代にとってのその使いやすいというところを訴求していくんですね、
はい。
でその中で重さ2キロと世界最軽量で持ち運びしやすいキャニスター型掃除機をね今月発売します。小容量家電の投入というのも検討してるんですね、
はい。シャープではですね、うん、ヘルシオの特徴である食材を柔らかくする調理、まあ、この機能を進化させた柔らか食調理器というのを開発中なんだそうです、
はい。まあ、シニア層というのがね一つのねこう市場をどんどんどんどん形成していくんでしょうね。
そうですね。さあそれでは続いて食品飲料です、
うん。
2015年は健康が最大のテーマということだったんですけれども、
はい。
まあ、これについて、うん、今伸び悩んでいる分野から逆襲の芽が出てくるというふうに占っていますけれども
、はい。例えばね野菜ジュースですね、
はい。
今コンビニコーヒーに朝食ニーズを奪われてちょっと低迷してるんですね。
そうなんですね、うん。
そこで視点を変えて、例えばねその伊藤園の食感充実野菜ではね、人参ピューレと人参クラッシュをたっぷり入れてサラダを食べている感覚というのを追求してるんですね。
ほうほう。
コンビニやスーパーで売り上げを伸ばすカット野菜やスムージーをね意識してした提案ですね。
あと即席袋麺も最近以前ほどの勢いがないみたいなんですよね、
うんうん。
で東洋水産は、うん、 この即席袋麺が夕食ではあまり登場していないというところに着目して、煮込んでも伸びにくい麺を新開発した上で、鍋料理に使える商品というのを提案しています、
はい。
まあ、市場活性化に向かってですね、小売店が期待しているところも大だということですね、
麺でいうとね、その他にもあって低迷する乾麺のうどん市場ですね、
はいはい。
でここの活性化を狙ってそうめんで有名なね、イボの糸ありますね、
はい。
このイボの糸ブランドを冠したうどん、イボの糸うどんというのを発売するんですね。平麺にして茹で時間が4分に短縮してるんですよ。で意外感で手に取る人っていうのは増えていきそうですよね。
そうですね、イボの糸っていうとそうめんのイメージがすごく強いので、
ね、
うどんもあるんだって感じですね、あとですね、他にはキャラクターが描かれたデコシートをですね、ホットコーヒーとかに浮かべるだけでラテアートができちゃうっていうデコラッテ、
はいはい、
これはあのタカラトミーハーツの商品です。やっぱりという感じですけど、
やっぱりですね、
はい。2015年の夏に向けてはアイスコーヒー用も発売されるようです。
そんなにみんなデコ取りたいんですよね。
ねえ、
コーヒーのデコってね、本当にね、
普通に飲めればいいやっていう感じ、
まあ楽しいですからね、
まあ、そういうことですよね、
はい。あと大豆ブレンド泡立つデミタスエスプレッソというのは、
はい、
缶の内部の圧力や形を工夫してね、開ける前によく振ると細かな泡が立つんですね、今後はまるでカプチーノな缶コーヒーも製造可能になってくるわけですね。
これちょっと僕期待したいです、でそのコーヒーっていうところでいきますと、はい、続いての業界コンビニです、セブンイレブンが地域対応を強化するっていうことのようなんですけど、
はい、これはね、全国を11の地区に分けて味や原料といったきめ細かい商品開発を進めるんですね。例えばだし巻き卵を関西風のだしに見直して売り上げを10倍に上げるといったような木を照らわない王道の戦略で独走状態が続きそうです。
あ、こういうの大事ですよね、でそれから他のチェーンではサークル系サンクスが缶コーヒー首位のジョージアと組んで、専売商品であるジョージアケーズブレイク、こちらを10月末に発売しました、
はい。
先行したセブンプレミアムとサントリーのボスのコラボのようにですね、まあ、ブランドの安心感と、まあ、PB の割安感で支持を広げるかもしれないですよね、
はい。あとね、ファミリーマート、こちらはですね、容器ごとレンジで温めるだけの冷凍ミニラーメンを間もなく発売する予定ですね、
はい。
本格的な味わいでね、サラダとかのセット購入を狙ってるわけですね、他には、まあ、簡便性と味の良さでコンビニの売れ筋となったフリーズドライ商品も注目なんですよね、
はい。
永谷園は大人御膳いちごシルコ、いちごシルコですね、
なんかものすごい反応してます
あとゴロッと果実のフルーツティーといった風にね、スイーツ系商品で女性にアピールしていくんですね。
ちょっと気になりますね、さあその次は文具見てみましょうか、
はい。
こちらは大ヒットシリーズの新商品、
はい、
こちらがマーケットを牽引しそうだということですか。
そうですね、コクヨ S&T のハリナックスからね、穴の開かないプレスタイプというのが誕生したんです。
針がいらない上に穴も開けなくなっちゃうんです ね、
そういうことですね、プレスロック式で5枚程度まで圧着できるんですね、書類に穴を開けずに閉じた後も熱くならないんですよ。
これいいですね、それからパイロットコ
ー
ポレーションのフリクションにはスタンプが加わるそうです、
はい。
こすると消える手帳用のスタンプですね、予定が変わってもすぐに消せるという点が便利です、まあ、種類が豊富ですので、まあ、手帳をこう自分好みに飾りたい女性、まあ、そういったところに受けそうですね。
だからどんどん広がっていきますね、
色
鉛筆になったりスタンプになったりね。
そうですよね、
まあでもね、本当に横展開ってことですよね、
はい、
はい。あとマルアイの A0 サイズの超巨大塗り絵ヌーリエっていうのもあるんですけどもこちらはですね、一人で遊ぶ商品が一般的なわけなんですが、みんなで一緒になって遊べるというのが、まあ、コンセプトというか新しいですよね。
みんなで遊べる塗り絵なわけですね、
デザイン性に優れていてインテリア用途として買う人も多いようですね、
はい。さあ最後の業界は日用品雑貨です、今年は大手日用品メーカーが消費増税の直後に戦略商品をわーっと集中させたっていうこともありまして、
はい、
秋冬は大型の新商品はそんなに多くないようです、
はい。まあ、そんな中ね、注目を集めるのもいくつかありましたね、
はい。
例えばガイネスアミノシャンプーですね、
はい。
こちらはココカラファインと味の素がコラボした男性用シャンプーのシリーズなんですね、アミノ酸を配合したシャンプーというのは男性特有のね、油の匂いを落とせるということなんですね。
なんと
大手コラボのお墨付きで販売数が伸びてるんでしょうね。
カレー臭が気になる僕には、とっても気になる商品です ね。
ここに必ず反応しますよね
そうなんです、
はい。
その他ですね、サラダジャーっていうのがあるんですけれども、うん、こちらは瓶詰めした野菜にドレッシングをかけて混ぜて食べるという商品なんですね、はい。でアメリカでは専用の自動販売機まで現れるほどの人気商品でして、2015年は日本でも注目を浴びそうだということです、
はい。まあ、飲食店とかが手掛けるのはもちろんなんですが、ランチでサラダジャーを楽しむための専用瓶をロフトが仕掛ける計画ですね。
なるほど、うん。さあ今発売中の本誌日経トレンディ12月号には、今回ご紹介した2015年ブレイクしそうな商品、そしてサービスについて、その他の業界も含めてたっぷりご紹介しています。ぜひご覧ください。後半は2015年業界別ブレイク有望株と題してお届けしました。
カタボズ J、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るハタボーさんが今週一番気になるリア充情報ということで今週もハタボーさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ前回ご登場いただいた時はですね、まさにリア充の象徴、
はい、
ね、あの東京湾の少人数クルーズなんてものをご紹介いただいたんですが、はい、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
今回は全くガラッと変わって、
はい、
実はこんなものがブームになってたのということを初めて知ったので、ぜひお伝えしたいなということで、
はい
はい、ディズニーの子供向けアニメの小さなプリンセスソフィアという作品を紹介したいなというふうに。
小さなプリンセスソフィア、
はい、
まあ、お子さん向けのアニメーション作品、
そうですね、
ということですよね、
は
い。
小さなあの普通の女の子が、うん、お母さんがですね、うん、国王と結婚することでプリンセスになり、うんうん、成長していくという女の子の夢を叶えたストーリーになってるんですけども、すごいなというのが、今今年もうアナ雪がもうものすごくブームになったと思うんですけども、
ね、大ヒットしましたけども、
いろいろリサーチしていますと、うん、このソフィアのドレスがアナ雪に次ぐ人気で売れているとということで、おそらく大人の人が全然知らないと思うんですけど、
全く知りませんでした。
女の子の間ではすごく人気になっていて、次の世代のプリンセスファンをもう確実に掴んでる作品なんですけども、この作品がうまいのが、その先ほど申し上げたように普通の女の子がプリンセスになるんですけども、うん、先輩プリンセスとして例えばシンデレラですとか、うん、ラプンツェルが出たりということは、アニメの中にさまざまなディズニープリンセスシリーズと呼ばれる人気のキャラクターたちが登場してきて、はい、ソフィアといろいろなストーリーを絡めていくんですけど、こういうことで小さい子供たちはそういう作品知らない子もいると思うんですけど、うんうん、そういうところからさらに、
ね、
そうですね、ディズニーはもう本当にやはりこういう戦略がうまいなと思うんですけれども、うん、そもそももうプリンセスシリーズも人気ですけれども、来年には今度実写のシンデレラというのを今度また設けてですね、
あ、2015年4月25日全国公開と、
はい
はい。
今年アナ雪もそうですけれども、マレフィセントというあのアンジェリーナ・ジョリーが、
はいはい
はい、出演した映画もこちらも大ヒットしてまして、うん、今日本はおそらく世界の中でもディズニープリンセスが大好きな国の代表する大好きな国みたいになっていまして、
うん、
でディズニーの方にとってもプリンセス絡みのものはやはりヒットさせなければいけないというちょっと雰囲気もあるんですけども、うん、最初その小さい女の子たちがどうしてアナ役に結構ハマっていくのかなっていうのがなかなか見えないところもあったんですけど、こういう作品を知ることで、あ、プリンセスに接する下地というかですね、そういうのがしっかり作っていたんだなっていうのを改めて知ってですね、あのディズニーって本当にすごいなというのを、
奥深いさっていうことですね、はい、
ちゃんと世代ごとにその人気のプリンセスっていうのを作っていきつつ、なおかつそれをスターシステムで上手に他の作品と
う
まくコラボレーションさせていきながら、はい、全体的なヒットを作り上げていくっていう構造になってるわけですね。
これだってきっとまた着るんですよね、お姫様の格好するんですよね。
そうなんですよね、だから、はい、いろんなグッズが出ていて
ですよ、ね、
もうすでに売れていると。
だから子供にとってはこのお姫様の格好できるっていうのがすごい嬉しいことだと思うしね、うん、
しかもこの作品はそのまさにそういう小さな女の子が 等身材として、私は普通の女の子なんだけど、うん、プリンセスになれるかもしれないというあの夢をですね、うん、描いた作品なので、これは絶対に入っていくでしょうし、本当にこういう知らないところでヒットというのが生まれているんだなというのを改めて感じさせられる作品だったので、ぜひちょっとご紹介したいなという感じでした。
なるほど。これはあのキッズチャンネルですとか、はい、ディズニーチャンネル、はい、D ライフといったようなところで
放送されていると。これも CS、基本的に CS の放送なんですけども、うん、CS でこんなに影響力もあるんだなというのも改めてちょっと驚いた一つでしたね。
なるほど。さあ、それではハタボーズスコア参りましょう、はい、この小さなプリンセスソフィアのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、まあ、これを含めて2015年もプリンセスヒットは確実だな。10で。
すいません、大体独り言ですよね。あのそこの、はい、片坊さんのホニャララ度のところって大体独り言になってます
ね。なんか心の中でこう思ってることがこうっていう感じですよね。ね、
あの、ある意味正直。
キャッチーなフレーズを作れなくていつも悔しいなと思うんですけど。
ビッグマンさんが ね、
成長度をちょっとね、こう確かめていくとね、
追いかけていくっていうね、
なんとか度っていうのがどれだけこう一人つぶやきからキャッチーな方に変わっていくかっていうのをちょっとチェックしてみたいですね。
わかりました。あの、はい、いつか総集編やります。ということで今回ご紹介差し上げたのはディズニーの小さなプリンセスソフィアでした。ハタボーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、はい、まあ、年末ということもありまして、うん、ちょっと普段と違うスケジュールで撮ってみたら、はい、なんか渡辺発行人も僕も若干ヘロヘロ気味になって
ます。ヘロヘロになりましたね今日はね。なぜなんでしょうね、本当にね。
そんな中で、あえてお聞きするんですけれども、はいはい、そのヒット有望株の中でですね、はいはい、ちょっと気になる商品というのをですね、はい、ここで無理くり上げていただきたい、うん、
無理くりですね、無理くりですね、はい、ただまあこの疲れたね状況の中で言うと、さっき言ってたいちごシルコとか、
あ、デザート系フリーズドライ、
そうそうそうそうそう、
甘いものを食べたいですよね。
でもいちごシルコってどういうやつなんだろうっていうね、
かなり気になりますよね、うん、ただあのいちご大福とかと同じような、
まあね、だからあるから、ね、まあ、それはそれでねありなのかもしれないですよね。
フリーズドライっていうことは、うん、まあ、軽くて携帯性に優れてるわけですから、こういうちょっと疲れたなっていう現場が終わった後に、うんうん、ね、出てくると、
だからさっき出てきたそのほらデコル、コーヒーとかのあれをデコルっていうのも、こういう疲れた時に出てくるとふーってなるかもしれないですよね。
気持ちがね、
デコラってとかね、なんかそういうね、なぜデコるんだろうってさっき言いましたけど、ね、気持ちがこうね、こ
う
ふわーんってなるっていうね、そういう効果、
それは大事なことですよね。
とても大事ですね。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
野井隆でした。